杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に、横浜市立大学附属病院国際臨床肝疾患センターセンター長米田雅人さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
米田先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は肝疾患の質問をいただきました。ちょっと噛みそうなんですが、代謝機能障害関連脂肪性肝疾患、マッスル D、 あともう一つ、その肝炎ですね、マッシュ、についてです。あれ、これって前ナフル D、 ナッシュって言ってたやつがそれぞれマッスル D、 マッシュに変わったんだ。で、その診断と治療ということなんですけども、先生、私の最初聞きたいのは、どうしてそういう名前に変わったかということなんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。もともとですね、お酒を飲まない方の脂肪肝は肝硬変にならないというふうに固く信じられてきました。ただ1980年に名誉クリニックのルードヒ博士が、お酒を飲まなくても肝硬変になりうるということで、あえてですね、そこにフォーカスを当てて非アルコールという名前をつけて、非アルコール性の脂肪性肝炎というふうに名前をつけました。これが以前言われていたナッシュになります。ただその後なんですけれども、この非アルコールという言葉では、今問題になっている糖尿病とか肥満とかの代謝機能障害に関しては、やはり表現しきれないという言葉がございます。また昨今ですね、この英語を母国語にしている方にとっては、このアルコーリックという言葉がアルコール依存というこういう症状、少しそういう差別用語につながってしまう。あとはファッティという言葉がですね、体格そのものが太っていることを揶揄するような表現になってくるということで、医学用語としてノンアルコーリックファッティリバーディジーズのように、医学用語に差別用語が入っているのは少し問題があるという昨今の問題がございました。
そうすると、アルコール飲まない人でも肝硬変になれるんだよということを、非常に最初の方が強調したんだけれども、今の考え方っていうのは、アルコールよりもいろんな代謝障害っていうのが、病態の主体だということで、全世界的に協議をしてその方向にということでこの名前になったということなんですか。
はい、代謝機能の障害がこの病気の主体であるということで、メタボリックディスファンクション、それに関連する脂肪性肝疾患ということで、英語名で言うとメタボリックディスファンクションアソシエティッドステアトティックリバーディジーズ、マッスル D という形で名前を変えたというふうに言われております。
確かに先生、私の、あまり多くない知識ですけれども、ナフル D はどちらかというと、お酒を飲まない、他のどもないという、除外診断的な診断でしたけれども、このマッスル D になると脂肪肝プラス代謝障害があることっていう、除外診断じゃなくなってますよね。
はい、昨今ですね、この例えばお酒を飲まないという方、男性ではですね、週あたりにエタノール換算で 210g、女性だと 140g という形になるんですけれども、一方でですね、お酒を飲む方っていうのはそれの倍ぐらい飲んでらっしゃる方になります。そうするとお酒を飲んでないのか、お酒を飲んでるのかということも一つの診断基準になりますし、あとはですね、このお酒を飲んでないということプラスですね、この代謝機能障害を持ってらっしゃること、これがマッスル D の診断基準になる。
ただそのある、いわゆるナフル D の方を調べてみると、 まあ、結構もう 90% 後半ぐらいの方が、まあ、このマッスル D であることも、まあ、なんか研究としては、そういう意味ではだいぶオーバーラップは強い病態ということでしょうか。
はい。ナッフル D をですね、マッスル D の名前に変えたときに、まあ、今まで40年以上続けてきた、こう、医学的な研究が、こう、全くなくなってしまうというと、また振り出しに戻ってしまうという形になります。
そうですね。
そのために、このナッフル D から、まあ、いろいろ診断基準を組み合わせても、ほぼ医学的なこのエビデンスは引き継げるという形で、もう純粋な後継者ということで、マッスル D という名前がつきました。世界中でいろいろな研究がされているんですけれども、ナッフル D はほとんど 97% から 99% がマッスル D の要素になっているというふうに言われております。
これは基本的にはどんな心代謝系危険因子、まあ、そういう代謝障害があるかということなんですけれども、具体的には先生肥満ですとか血糖とか具体的にいくつかあるわけですね。
はい。心代謝系危険因子としては、まあ、過体重、肥満、もしくは2型糖尿病とか糖尿病の治療をされている方、高脂血症、脂質異常の患者さん、または血圧の患者さんなど5つの項目のうち1つでも合致していると心代謝系機能障害があるというふうに言われております。
先生方は、まあ、そういう意味では除外ではないので、条件をチェックして1つあったら、まあ、マッスル D ということで、まあ、その診断はしやすくなったように思うんですけれども、その方の将来の、まあ、いわゆる肝硬変のリスク、どのようにして評価されてるんでしょうか。
はい。マッスル D はですね、昔のナッフル D と同じような病態だとすると、うん、およそですね、こう、日本だけでも2000万人以上、3000万人以上いるというふうに言われております。うん、ただ、その方たちの中で、こう、やはりリスクが高い方っていうのは、肝臓の繊維化がこう進んでいらっしゃる方。うん、その方たちっていうのは、大体この2000万人いるマッスル D の患者さんの中で、およそ約1割から2割ぐらいの患者さんだというふうに言われております。
まあ、正確に評価するには肝生検なんでしょうけれども、いや、まあちょっと肝生検はなっていう気持ちが私個人的にあるんですけれども、今は非侵襲的に何かその評価する診断方法っていうのも進んでるんでしょうか。
はい。今世界中のガイドライン、アメリカのガイドラインもヨーロッパのガイドラインも診断基準として肝生検は一つのこう強力なツールではあるんですけれども、それに頼らない非侵襲的な診断方法、例えば採血を使って肝臓の繊維化が進行している方を拾い出したり、あとは超音波や MRI を使った肝臓の硬さを特別に測る方法などで非侵襲的に条件を評価する、そのような方法が盛んに行われています。
ちなみにちょっと戻りますけど、先生が言われたその心代謝系危険因子1個あればまあいいよということですけど、やはり先生これ1個よりも2個、2個よりも3個、数が増えれば増えるほどなんか病態としては少し重症というんでしょうか、違いがあるように思うんですけど、先生どうなんでしょう。
はい、まさしく今その分野が研究されているところなんですけど、この心代謝系危険因子、これを複数持っている方が、まあ、1つとか限られている方よりもより繊維化が進みやすいかというふうに考えられております。
そしてこれもまあちょっとまた戻るような質問になるかもしれません。そういうこうマッスル D の方は、まあ、基本的にそう、まあ体脂肪の方は依頼にしても、やはり飲酒量というのがその病態を進めるということもあるんでしょうか。
この心代謝系危険因子とこの飲酒量ですね、飲酒量に関してはやはりこう独立した因子だというふうに言われております。そのためにですね、昔こうお酒を飲まないというふうに言われていた、まあ、今でいうマッスル D の患者さんと、あとはお酒を飲むというこのアルコール関連肝疾患と言われている ALD という患者さん、そのちょうど間ですね、中等度の飲酒を飲むような方、そしてこう身体射系危険因子を有しているような患者さん、これを新たにですね、今まではちょうどそこを表すような名前がなかったんですけれども、メット ALD ということで、お酒を飲む、さらにこうメタボの因子も持っている、両方の因子を持っている方というふうに新しく定義されております。
もうそういう意味ではもう本当に最近でいろんなこう概念をぐっと変えて、そして体系的にこう一つ一つ病態を整えているという印象をしたんですけれども、今日の質問の後半のところが治療ということで、今先生どんな治療が開発中やっていられるんでしょうか。
はい。昔このナンフルドだった時代はもう 具体的に確立した治療方法がないっていうのがもう定説でした。そのためにこう治療の基本としては運動療法とか食事療法とか生活習慣の改善っていうのが基本でした。ところがですね、この最近になってくるといろいろなエビデンスの集約からいろいろな治療薬の候補が確立しております。で、治験もですね、今さまざま動いてらっしゃって、うん、特に第3層の臨床試験まで進んでいる薬剤というのももう複数個存在します、うん、その中で2024年の3月に初めてこのアメリカの FDA でこうレスメチロムと言われているお薬が承認になりました、
うんうん、今日のご質問の GLP-1 の受容体の作動薬あるいは、まあ、いわゆる選択的なPPAR アルファモジュレーター、これに関してもデータあるんでしょうか。
はい、今このレスメチロムはアメリカの方でこう承認されていて、もう実際に市販されています、うん、ただ日本ではですね、このレスメチロムはこう治験に参加していないために、うん、まあ、こう近い将来的にもこう使うことができないような形になっております。また世界中でもですね、このレスメチロムじゃない治療を望んでいらっしゃる患者さんもいらっしゃる。 その中でですね、一番今注目されているのがドラッグリポジショニングといって、糖尿病の治療とか脂質異常症の治療ですでに安全性とか効果が一定確認されているようなもの、これをですね、マッスル D の治療にも流用できないかということで、いろいろな研究がされております、
まあ、そういう意味では先生、この GLP-1 受容体作動薬、もういろんなところで今いいデータが出て、はい、まあ、そういうマッスル D あるいはマッシュに対しても期待されているということで、まあ、これはじゃあ日本でも近い将来期待していいんでしょうか。
はい、特にこの GLP-1 作動薬のセマグルチド、非常にですね、うん、治験の方も進んでおりまして、うん、第2層でもですね、約 60% の方にこの肝臓の改善効果があるというふうに言われておりました。で、ついこの間2024年の12月なんですけれども、うん、第3層試験の途中経過が報告されました、うんうん、その中でやはりこの第3層の治療効果で1200人を対象とした研究なんですけれども、うん、肝臓の改善効果が約6割の人に認められたということで、今このお薬がやはりこう次に承認される期待が高いお薬だというふうに言われております、うん、また脂質異常症の治療、特に中性脂肪の薬として最近選択的 PPAα モジュレーターと言われているお薬が発売されております、うん、この中性脂肪の治療薬としては保険承認が下りているんですけれども、日本を中心として第2層の試験が行われています、うん、まあ、これは肝生検をもとにこう検討したデータではないんですけれども、 MRI、 先ほどお話がありました非侵襲的な診断方法を用いて一定の効果が得られております。安全性が高いお薬で、さらに全身にこう作用する可能性がありますので、このペマフィブラート、選択的 PPAα モジュレーターも、期待されるお薬の一つとして考えられております。
いや、今日はこのマッスル D、マッシュに関しての新しい概念を解説していただいて、まあ、近い将来、非常に効果的な薬が出る可能性があるということで、本当に期待できるなというふうに思いました。ありがとうございました。
今日のお客様は横浜市立大学附属病院国際臨床肝疾患センターセンター長米田正人さん、サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。